変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジンラジオ東西見聞録。
FM 西東京毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から日本をビジネスで変えよう。
ラジオ東西見聞録は中小企業専門経営改革のプロフェッショナルビジネスの軍師真のビジネスマスターズと売れるブランドを作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録理念作りのプロフェッショナルを養成する一般社団法人日本理念コーチ協会の提供でお送りします。
こんにちは。
こんにちは。
新野明秀です。
アシスタントの吉村香織です。
5年、4年やって初めて息が合いそうな気がしてきました。
はい。ちゃんと打ち合わせしましたもんね。
ああ、そうね。打ち合わせなかったんだね、今までね。
そうですね。はい。ダラダラという感じで。ダラダラね。
はい。まあ、ってことはやっぱり僕ら右脳派なんで、きちっとこう、なんだろう。打ち合わせなしで、アドリブで、はい、ぶっつけ本番でっていうパターンだったじゃない。
はいはいはいはい。
それがこんだけ打ち合わせするとこうきちっと閉まるってことはさ、
できるんですね。
できるんだね。
できるんだ。
そうだ、打ち合わせ大事だなと。
大事ですね。
そうか、打ち合わせも大事だし、はい、終わった後の整理も大事だよね。
ああ、そうですね。
予習もしなければ復習もしない、はいはい、ぶっつけ本番で成績をね、はい、上げようなんてむちゃくちゃなことをやってましたよね、
は
い、今ね。
今までですね、そんな感じで生きてきましたね、私も。
そういうことはやっぱ会社経営もそんな感じ？は
い、いいとこつきますね。
いや俺もそんな大差ないんで
ねえ。いや、うちはほら毎年だって悩んでますよ、うん、2月1月後半ぐらいから。
何に悩んでんの？
だって確定申告準備するのにこう あらもう何も整理してない、まとめてないとかですね。
結構汚いよね、はい、事務所っていうかさ、お店とか。
あ、汚いですよね。本当
でも花屋さんって大体汚いよね。
そうなんです、花屋さんね、うん、私自分が花屋さんとかする前にお花とか買いに行くじゃないですか、うんうん、だからね、せっかくお花屋さんなのに綺麗にねしとけばいいのに見えるところって思ってたんですけど、うん、今めちゃくちゃうちそんな状態なんですよ、うん、
これ1回ほら、うん、1、2回さお店に顔出したでしょ、うん、はいはいはいはい、あの時ね、うん、汚かったんだけど、うん、ね、俺違和感ないわけよ、うん、うちのクライアントに花屋さん結構何社かあったんで、うん、花屋さんで片付かんなって前から思った。
そう、花屋さん片付けないの、一つ仕事するとゴミが必ず出るからですね、
うんうんうん、まあ言い訳なんだけどね。
そうそうです、言い訳です、言い訳です。本当はゴミは見せてはいけない、もう
でもゴミを出す量が半端じゃない業界だから、ね、まあ、ちょっとかわいそうだなと思うんだけど、うん、とはいえやっぱりさ、商品がそういう状態になるけども、やっぱお金の方もね、うん、きちっと整理した方が、
そうですね、うんうん、大事です
ですね、うん、ってことで今日はですね、そういったお金のプロフェッショナルでございますが、はい、では、ありますが、はい、好きなことを仕事にすると、ね、はい、いうことをテーマに掲げていらっしゃいます、はい、秋永孝義さんをゲストにお迎えし、いろいろとですね、面白い話をですね、はい、お聞きしたいと思います。
楽しみ
ですね。はい、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、本日ゲストの紹介です。ですね、経理ってね、今ちょっとお話したけど、私もう正直言って大嫌いなんですよ。もう大嫌いなんですよ、うんって言いながらも、私は学校出てから4年間は経理課に所属とか してたんで、さっきすごい驚かれましたけど、まあ、そういうね、個人事業主の方とかはやっぱりこう、ね、仕事しないといけないのに、ちゃんとそこをきちんとしていけないといけないっていうのがあって、それが大問題となっている、そこをきちんとしてくれる方を今日はゲストにお迎えしております。秋永孝義さん、今日はどうぞよろしくお願いします。は
い、よろしくお願いいたします。
お願いします。
します。
秋永さんとファンもね、 かなりいらっしゃいますんで、はい、今日はあの相当あの3000人ぐらいはあのラジオの向こうで聞いてもらってみたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、あの経理は嫌いですけども、うん、お金の好きな経営者多いですよ ね、
あ、そうですね。
お金は好きなんだけど経理は嫌い。
そうですね、お金は好きだけど、ね、経理は嫌い、ね、
はい。でまあ、そんなことで、まあ、あのその辺の表事情裏事情もうあらかたもあの、ね、知り尽くしていらっしゃると思いますので秋永さんにいろいろと、お聞きしたいと思います。はい。まずは秋永さんのこうマイヒストリーを中心にということになりますが、まあ、その前にですね、あの秋永さんはこう経理の仕事を、はい、アウトソーシングでやってますよ ね、
はい、
ね、はいはい、という中で、そもそもは税理士さんや会計士さんではないんですか？
あ、そうですね、あの会計士さん税理士さんはあの国家試験に通った方、うんうん、資格を持った方じゃないとできないお仕事ですね。ですから、私は税理士さんのお仕事できないので、その前段階、うんうんうん、あの決算ができない、うん、ぐちゃぐちゃになっている人たちのお手伝いがメインになっているところですね。
じゃあうちもあれですね、あの税理士契約ありますけど、はい、税理士にその、はい、こうパスする前に、はい、スタッフがもうぐちゃぐちゃのやつをぐちゃぐちゃやってるじゃないですか、
はい、
でそれが他の業務が忙しくて、はい、掛け持ちやってるから、はい、他の業務にこう行ったりするとまたあ月次ができないとか領収書がどんどんとかぐちゃぐちゃになって、
そうですね、う
ん、
はい、
とかなんか実はあのちゃんと経理の先生、あの税理の税理士の先生に聞かないとここわからないとかいうのはぐちゃぐちゃになってずるずるって気がついたら3ヶ月も月次やってないとか、
はい
はい、そういう時にいやいやそれはあのそれそこはその部門をきちっと取りまとめるプロだよってことで秋永さんの立場があるんですね。
はい、なのでまあどうせ1年分まとめてやるんだったらもう月々やった方が、うんうん、細かいお金の流れも分かるし、うんうん、あと将来の予測もできますからね、うんうんうん、なので、まあ、よくあの税理士さんに頼んだら1年経って税金こんだけだよって言われて、まあ、じゃあもっと打ち手があったのにおっしゃるんです、まあ、それはちょっと経営者の側にも責任があって、はい、じゃあ早め早めに出してその数字を確認していって、うんうん、あの単なる申告のための決算じゃなくて毎月毎月経営を予測するための決算やっていきましょうっていうのが私のサービスですね、うんうん、はい、
まあ、要するに資金戦略ってことですよね。
あ、そうですね、資金も当然、うんうん、あの資金の予測も入ってきます。
はい、まあね、僕気がちっちゃいんで、あの元々はですね月次決算しないと心配でしょうがなかったんですね。
あ、はい、
で、あの会社を起こしてもう14年目に入りますが、
はい、
12、13年はずっと月次決算ずっと毎月やってきました。
あ、素晴らしいですね。
は
い、
でやっぱスタッフ入れ替わったりとか、まあ、スタッフの特性が変わったりとか、
はい、
いうこととか、はい、スタッフにやらせる仕事が変わっていったりすると、はい、やっぱり仕事がこうオーバーフローになってきて、はい、ちょっと最近は三月に1回ぐらいしか出てこないかなって、まあ、僕の領収書を出すペースが遅いっていうのもあるんですけども、はい、そういったところにこう陥ってます。
はい、
で、まあ会社としてやってるんでやっぱり月次やった方がいいで遅れ遅れで3ヶ月ぐらいっていうのは僕もこの会社見てますんで、はいはい、まあ、よくありますよね。
そうですね。
ただヨッシーみたいに個人事業主の方って年一にやるケースが多いんじゃないの？
年一ですよ、めちゃくちゃ年一、やばいなと思うけどいや思ったんですよ、だから、うんうん、あ、もうこんなにね、なんか年一で、あ、こんなん、これこんなん使いすぎとったとか、うんうん、なんかそういうの そ, う、ね、そこでしか見れないんですよ ね、はい、すね、年一なので、
年一で困るのは無駄な経費1年間経って気が
する、もう終わったことになってしまうじゃないですか、はい、ですね、はい、だから、あ、もうちょっとなんかここ削っとけばちょっとね、うん、あれゆっくりできたかなっていうのももちろんあるし、ね、はい、だから来年は必ずするぞって気持ちだけはあるんですけど、してない。
アクションプランないですからね、そこにはね。でもそれもちゃんとアクションプランを立ててやるにしてもやるっていうそのガッツと同時にきちっとこうなんつうのかな、正しく理解者正しく仕事業務を処理していく中でやっぱ専門的な部分もちゃんと知っていないと煮詰まった時に突破できないじゃないですか。
そうですね、はい、
それはやっぱりこれまでの秋永さんのこう経歴の中からそういったノウハウが生まれたんですかね。
そうですね、まあ、自分が子会社に出向した時にシステム関係で苦労したのもありますけれども、うんうんうん、実際独立、私自身が独立して経営者さんとお話しする中でお客さんから教えていただいたことの方が大きいかなと思います。
なるほど。じゃあ、まあ、基礎ベースもあるで経験値もある、はい、でその後に独立した後も新しく入ってきてどんどんその、まあ、日々進化をしているという状態
ですね。そうですね、はい、お客さんから教えていただくことが多いです。
でもそんな秋永さんですがそもそもは経理の仕事をしようと と思ってたわけじゃないんですよね。
そうですね、まあ、新卒で会社に入って、うんうん、まあ、3年間現場やって、まあ、ガソリンスタンドですけど、その後1年間、まあ、営業企画部に配属されたんですが、うん、まあ、ぶっちゃけ、まあ、使い物にならなかったんでね、うん、ということで経理に回していただいた感じです
。適性が合わなかったというか。
そうですね、はい、うん、まだ会社全体とも理解できてなかったのかなと思いますね、うん、今にして思えば、
あの、まあ、今日のテーマのね、好きな仕事を、はい、やろうということなんですけども、はい、そもそもその営業の仕事って好き嫌いで言うとどうだったんですか。
まあ、車関係好きだったんですけど、うん、ただ、まあ、現場で売る仕事、例えば洗車なんかお客さんが喜んでくださるんですけど、うん、あのいわゆる添加剤とかですね、はい、そういうキャンペーンがありまして、まあ、インチキじゃないんでしょうけど、その、まあ、入れなくても車壊れないわけですね、うん、で、まあ、実家が車関係だったので、
そうなんですね、
はい、ですからそこでちょっと疑問を感じながら販売してましたから、うん、当然成績は悪いという感じだったんですね、うんうんうん、はい、
そもそもはじゃあその大学からその、ね、はい、新入社員で、まあ、サラリーマンだけど、この頃には、まあ、この辺りで将来何になりたいなっていうのは多分あったと思うんですけど、
ああいや、それがなかなか何もなくてですね、本当にうつうつと、はい、はあ、はい、もう20代をうつうつと毎日を過ごしてた感じ、うんうんうん、
そこが今、まあ、独立して結構快活にやってますけれども、はい、どの段階でよっしゃこれだなと思ったんですか。
そうですね、うん、仕事の中で目が覚めたというより、うん、あの30になってカヌーをやったんですよね、
はい、
でその時に、まあ、ツアーに参加したんですが、まあ、1泊2日で 2,3 万払ったと思うんですよ。でそこで、まあ、ひっくり返されて、うんうん、熊川の水をガブガブ飲んで、
はいはい、
で船は初めてのからまっすぐ進まないわけですね、
うん、
でまあ高いお金払って何やってるんだろうと思った時に、うん、インストラクターから、うん、あなたの船の船長はあなたですよって言われて、うん、結局自分で選択してツアーに来て、うんうんうん、自分で操縦してるわけですね、うんうん、だそれがどこに行くかっていうのは全部あなたの選択の結果でしょうということを言われて、うん、
はい、
それでちょっと今まで思い直した時に、うんうん、まあ親の望む方向に行って会社に入って上司の言うことを聞いて、まあ本当に自分で考えることなしに流されてきたことに気づいたのが30の時だった。
いやーこれすごいね、
うん、
すごい、
うん、
これで気がつくっていうその置き換え力ね、
うん、
これね、単にカヌーに行って溺れたってやつはゴロゴロいるわけですよ
そこから人生を、
うん、ね、気がつくっていうのはさ、まあ、いろんな人ね、必要な場面で必要なものに出会って必要ななんかこうね、うん、ことを体験して、あ、置き換えてみたいな、まあ、私はここでっていうことになるんだけど、いや、それでカヌー好きの経理屋さんっていうことになるわけですね。
そうですね、ですからもちろんそれだけじゃなくて、特にデスクワークなんかされてる方は、
はい、
自然の中に触れるとこう感覚が蘇ったりする、うん、そういうのもおすすめなんですけど。
そうですね、
はい、
うん、僕らもねセミナーとかやってよく言いますけど、そもそもあのソフトバンクの、ね、工藤さんとご一緒させてもらって、はいはい、工藤さんのセミナープロデューサーさんの時に全く同じことをおっしゃってます。人には同じ時間同じタイミング同じ風景が登場しているけども、はい、感じる人によって全然違うんだと、
はい、
でそれはただ風景と思うか、
はい、
あ、葉っぱが落ちた、これはこの原則というなんか近いんだと、うんうんうん、と思えるかどうかで、まあ、天才かそのね、あの盆栽かのこの切れ目になるんだと、
うんうん、
だから別に僕が西武にいようが当時のダイエーにいようが今ソフトバンクにいようが関係ないんだよっていう、
あ、
どこの東京だろうが九州だろうが関係ない、田舎だろうが東海だろうが関係ないっていう、うん、だからそこがね、あのカヌーで蓋がポンと開いたわけですね。
そうですね、
うんうんうん、
はい、
ヨッシーはあれですか、うん、自分の蓋がポンと開いた瞬間ってどっかあるんですか。
自分の蓋が開いた瞬間、
私は好きなことをやらなければならないことを、うん、これだみたいなポンと開いた瞬間、
いつかな、営業の仕事してた時ですかね、
うん
うん、だからなんどのくらい35、6ぐらい、
うんうん
うん、
どういう場面で、
どういう場面っていうか、
なんとなくじわじわっと振り返ってみたらってことですか。 そう今秋永さんの場合は、うん、ポンとそのね、うん、そういう事件が起きたわけじゃないですか、うんうんうんうん、自分の中にそれで気がつくと。あなたの場合はどのタイミング
で、うん、私その事件はなかったんだけど何ですかね、あの将来のことを考えたらその時やってた仕事のままで私どれだけ先まで行けるのかなっていう不安っていうか、あの、うん、不安なのかな、どこまで行くのかな、うん、まあ会社勤めだったけどもしかしたらあもういいよって言われることもあるかもしれないし、なんか自分がもしかしたらなんかあ もういいやって自分からこう、ね、引く気持ちになってしまうこともあるかもしれないしっていうのがあって、その時の仕事をずっと続けていっていいのかなっていう不安があったので、なんか自分私はなんか強引にこう変えた感じですかね、
うんうん、割とだからこうね流れに乗ってて、うん、ってる中でこう切り替えたんですね、
うん、
だからカヌーで言ったらこう流れてるところをこうちょっとこう修正した感じですね、うんうん、で上げなくなる前はもう
かかって転覆して
であっっていう、うん、でもそれ気が付く人はもうごく一部なわけですけれども、でそれでじゃあよし私の自分らしい道を歩もうという時に、はいはい、じゃあこの経理屋をやろうってスパッとこう決まるもんですか。
もちろんまだ30歳で、そうです。ただあの本社その頃本社に勤めさせていただいてて、まあ決算に除いてそんなに残業もないんですよね、うん、で時々お偉いさんについてて美味しいものも食べさせてもらえると、うんうんうん、ただその経験の幅が固定資産とかすごい特化してしまってこれはまずいっていう危機感があったんですね、うん、でその時ちょうど新規事業で子会社立ち上げるからっていうお話が来て、そこで手を挙げて出向させてもらったんですね、うんうん、ですからそれやっぱりカヌーをやった翌年だったので、うん、そこは何か決断に絡んでるかな。
いい流れにこう入ってきました
ね。そうですね、はい、うん、
まさにですね大企業の中にずっといると、うん、その分野にずっと関わるんで、はい、全体が見えなくなっちゃうんですよね。
そうですね、はい、
で小さい会社にいればいるほど、はい、もっと全体像を、はい、全体捉えて結局、はい、まあ、部分で働くんですけども、はい、全体捉えるという視野が広がるんで、はい、これは、まあ、まさに中小企業と大企業の経験値の差が出るところ
ですね。そうですね、はい、
それをでもその瞬間によしこれだと思えた、はい、やっぱりカヌーとの出会いが大きいんですね。そもそもね
大きいですね、やっぱ選択する自分の行き先をっていうのはカヌーから教わったことですね、うんうん、
で、まあ、その子会社の方に行きました。子会社も大変だったんでしょ。
そうですね、あの勉強させてもらうつもりで行ったら、あれ上司誰ですかって、上司いないよって社長からお前全部やれって言われて、はい、うんうん、本当1年目は大変だったですね。
ぐちゃぐちゃな、
はい、失敗もたくさんして多方面に迷惑かけましたね、うんうん、はい、
でもその時のぐちゃぐちゃ感があるから今ぐちゃぐちゃな経理の調子とかで、あの秋田さんよろしくっていうののぐちゃぐちゃ、あいつもの感じねってこう、
そうですね、はい、そうですね、はい、まあこんなもんですよね、
うんうんうん、
はい、
うん、なるほど。で、そこからか何年かその下積みというか経験を積んでいって、はい、どの辺の時間帯で、はい、経理ってこの辺なんだなっていうのが、はい、自分の中でこう形付けられると思うんですけど。
ああそうですね、やっぱり、まあ、その子会社の社長がすごい、まあ、部下をの成長を、うんうん、あの楽しんでくれる方で、一緒に決算しながらいろんな話した時にやっぱり未来を予測できるんですね、うんうん、はい、もちろんそのお仕事の通信簿みたいな、うん、去年こうだったねとあるんです、じゃあここからどうしようっていう、そこから未来が見えるのが本当に経理の面白いところだなと。後処理じゃなくて将来をそこから考えることができる、
将来を考える、はい、それは過去の、まあ、経理過去データじゃないですか。
あそうですね、
過去データ見ながら、はい、見ることによって将来が見えてくる。
そうですね、
ちょっとコツって何かあるんですか。
一般の財務会計だと売上って1本ですよね、はい、でもまあ、大企業の方管理会計当たり前で、うん、商品別とか部門別に売上とか利益を見るのが当然なので、中小企業とか自営業もそれができると夢が膨らむというか、あそっか、ここまだだけどこうやって伸ばせるよねとか、うん、そういう将来をイメージできるところが楽しいのかな。
あれですね、はい、体重計乗って、はい、中にその骨密度だとか、ね、筋肉の比率だとか、はい、ね、脂肪の比率だとかバーッと見た時に、なるほど俺脂肪結構何パーセントだから、はい、脂肪落とすにはこういうふうにした方がいいって戦略立つわけですよね。
そうですね、
同じですよね、はい、これ、ね、
そうですそうです、
はい、やってねえなみたいなね、はい、なんかすごいなんかもうさ直感でわーやっちゃってて、はい、直感で ってるけど、まあ、大体なんかそんな感じみたいな経営者多くないですか。
そうですね、もちろん直感大事です。直感で動かないとスピード出ないので、うんうんうん、そこはすごい大事なんですね。だから逆に直感で動けない経営者ってなかなか難しいと思うんですけど、
エビデンスばっかりみたいな。
そうです、そうです、はい、じゃなくても早くやって修正した方が早い、うんうん、だからその修正の時に経理の資料を見ながら修正かけていくって感じが、
うん、まさに直感右脳がスピードを生んで、はい、そうですね、まあ、はい、大きく取る、まあ、センスの問題ももちろんあるんでしょうけども、
はい、
経験値とかね、でパッと大きく取られて、はい、部分はこのエビデンスでこう裏付けをしていくと、はい、
そうです
と間違いが、まあ、ちょっと若干こうずれてても間違いが起きにくい、
はい、そうですね、はい、
なるほど。ってことはやっぱりアバウトなのも使いようなんだな、よし、
うん、ですね、まあ、バランス、
はい、
バランス、
いやほらアバウトだけだからできる、うん、でもそういうことを聞きすると僕らもだからね、いろんなお客さんを見る中でいろんな相談者がある中で、
はい、
いやほぼほぼ8割9割方、はい、あげらまちゃんよろしくってご紹介したくなるようなポジションですよね、そこは。
そうなんですね、ありがとうございます、うん、
あのまあ、もちろんね大企業になってしまったら、はい、もうあの秋永さんみたいな方がもう部門として確立されてる、
そうです、
ですよね、
はい、経理部門が、はい、
会社ちっちゃくなると、うん、こうやっぱりこう成熟のプロセスの中で、
はい、
ずたずたなこう、ね、つなぎがあるじゃないですか、
はい、
そこなんかこう人間力でごまかすところが、はい、あるんだけど、そこをうまくね、
そうですね、ですから逆にそういう時にお手伝いして、うんうんうん、もう会社が整ったらもう私のお役目終了ということで、
あ、なるほど、はい、こうそのスパンでその時期なんですね、
はい、
ははは、なんかずっと金庫番でいてほしいなって感じがしたんですけど、うん、僕ね本当独立してずっとね金庫番苦労してきたんで、
うん、
もうすごいなんかねあなんか登場したかなっていよいよって感じがするんですね。
もうあの税理士さんの中でも、うん、あの申告だけに特化してる税理士さんと、そこの月次決算も含めてコンサルティング業務をやってる税理士さんもおられるからですね、うん、
はいはい
はい、そこはまあ相性とかニーズになるんだと思うんですけど、うん、
なるほど。で話をちょっと戻りますけれども、そもそもその経理の仕事、これはやりたいと思ってこの道をこう選択していったのか、なんか自分の中でちょっとふわふわしながらも、
はい、
小さな選択を続けた結果ここに行き着いたのか、どういうタイプなんですかね。
そうですね、やっぱりその営業にいた時もなかなか自分の力がわからなかったので、うん、仕事が終わってそのああいう簿記学校に通って勉強したりしてるうちに、こうあなんか経理を通すとすっきり会社っていうのが理解できてきたな、うんうんうん、だからそこからやっぱり、まあ、向いてるといえば向いてたとは思うんですけど、
うんうんうんうん、で、独立をしたというのは、
はい、
これはおいくつの時になるわけですか。
ですね、5年前なので47、
うんうん、
7、そうです、まあ、今5年目なのでそれくらいだと思います、う
ん、この47の独立って普通に聞いたらちょっと遅いかなって感じはするんですけど、
はい、
まあ、でも逆にその経験の爆発を踏んだっていう意味においては、まあいい頃かなとも思うんですね、はい、
そうですね、
ご自分ではどの辺で感じてます。
そうですね、結果的に今自分の経験が生きてるので、ですから40過ぎ50前の方でも独立っていうのは全然難しくないことだと僕は思いますね、うん、
最近またね結構あの 高齢というか、はい、もっと先の先輩方が、
はい、
65で定年を迎えて独立するとか、はい、結構聞きますね、
はい、
しかもあの昔はあの60、65で独立する場合は経営コンサルってパターンがあったんだけど、
はい、
そうでなく事業を起こしたりと、
はい、
いうのは結構聞きますね、
うん、そのまあ事業の中身にもよるんですけど、ご自身のそのお勤め時代の経験が活かせる企業なら僕はどしどしじゃんじゃんやるべきだと思うんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、あとはご自身で起業しなくてもそのコンサルタントですね。ただ、うんうん、経営コンサルっていうのはもうやっぱり若いうちから経営の経験とかある方じゃないと僕は難しいと思ってて、ただ実務ですね、うん、その実際に、まあ、私の経理代行のようにあの企業で困ってるところ、そこにあのヘルプに行って自分の、実務経験を生かして、ですから僕の場合経理ですけど、例えばメーカーにおられた方は生産管理とか、もっとシンプルにはマニュアル手順書作りとか、そういうところでも中小企業困ってるところいっぱいあるからですね、ですから経営コンサルよりも経営の実務のコンサル、専門家としてのニーズはいっぱいあるんじゃないかなと思います、
はいはいはい、ですね、
はい、
僕も最近ね経営コンサルってもう便宜上、まあ、言ってただけなんですけど、
はい、
まあ、そもそもあの独立した時に仕事を、まあそういうマンパワー系の会社で、 取締役までやって会社を大きくして、そのノウハウをいろんな会社で使えるはずだなと思って、はい、アウトソーシングサービスですとか言って仕事やってて、はい、でしばらくするとお客さんからそれって経営コンサルタントじゃないのって言われて、はい、あ、そういう仕事なんだと。でアクセンチュアとかの本読んだりとか、マービン・バウアーの本読んだりとか、あ、なんか似たことやってんだと。
そうですね、
いうので、まあ、はい、便宜上言い始めたんですけど、最近あの、ね、九州とかで割とこう時間探してもらっていんなことに会うと、経営コンサル、とか言って言われるわけですよね、はい、なんかもうこの山やめようかなとか思う。
そうですね、まあ九州の感覚なのかもしれないですけど、なんか経営コンサルの人って最初に大きなお金取られるけど、うん、なんか言うばっかりで何もしてくれないっていうのは結構あちこちで聞くんですね。
ですよね、
はい、だから、うん、実際篠さんみたいに経験が終わりになって売り上げ上げる方法を具体策を知ってて、そのやり方も場合によっては一緒にやってくれ
てますね、
はい、ですよね。ただあの評論家型の人ってこうしたらいいですよってこうご自分は高みの見物でですね、だと困っちゃいますね、人手が足りないから。
そういう意味で一緒にされたくないっていうのがこうあるんで、うん、僕なんか、はい、名前変えようかな、呼び名変えようかなと思って、なんかあのコンサルティングディレクターとか、はい、なんか実務やりますみたいな方が伝わるかなとか思って、
そう
ですね、はい、そのそういうネーミングも含めてね、
そうです
ね、ちょっと考えているところではあるんですけども、でもこの秋永さんのネーミング、
はい、
カヌー好きの経理屋さんってもインパクトすごいあるんですが、
はい、
どこに正式名称書いてましたっけ？
あのこれ表紙の一番下です
ね。カヌー好きの経理、何でも相談や秋永。
はい。
この最初にカヌー好きって何ですかって聞かれるわけですよね。
そうですね。
で今の話が出てくると、
あ、はい。
すごいインパクトですね。そこは。
この中にこう詰まってますよね。
ありがとうございます。
あなたの船の船長はあなたです。これユーストリームの方にこれね。はい。あなたの船長あなたです。これね、でもこれだけで気がつく経営者も多いじゃないですか、グサって。
ああ、そうですね、
うん、気がつかない人もいますけど。はあ、そうか、はい。じゃあ、まあ、あのそんなことでですね、
はい、
後半戦はまたさらにですね、今そのいろんな仕事にこだわったり、いろんなその肝の部分があると思います。好きな仕事、好きなことを仕事にするのをいよいよ裏側に入っていきたいと思います。この後はヨッシーの、
はい
はい、コーナーです。
You are listening to Community Radio 10G コミテ 77.7。
アシスタントのコーナーです。ベリースマイルで以降ですね、今日はですね、好きなことを仕事にするという今日の番組のテーマでしたので、私もちょっとあの自分が学校卒業してからどうなってきたかなっていうのをちょっと振り返ってみようかなと思ってます。でさっきちょっとねお話ししたんですが、私こう、ここで、短大を出て、就職した先はあの経理課に所属されたんですね。もういいよ何回も。そう、もうさっきもねすごいなんかそんなはずないよねみたいな、そういうなんかあの反響でしたけど、あのでも実際私もあの新入社員研修の最後の日に配属発表された時に、なんで私経理課なんですかって言って人事の方に言ってしまったぐらい、あの自分のこうイメージしてたのと違うところに配属されたんですけど、まあでもそこでもですね、あの一応4年間はあのちゃんとしてたんです。ちゃんと仕事はあのしてました。であのやっぱりなかなかデスクワークっていうのは私のあのにはあの向いてないなっていうのはありましたし、まあ、その当時はですね、あのバブル期でもあったので、あの寿退職っていう言葉も流行って私も憧れてましたので、まあ、そこはですね寿退職という形であの退職したんですけれども、であのまあ一応結婚して専業主婦時代もあって、その後ちょっとなんか社会に慣れていこうかなっていう時に、やっぱりもうデスクワークは無理だなと思って、その時にファミレスの店員なんかしたんですね。で結構そこすごい楽しくて、たまに監査の人たちが来て、なんか吉村さん、あ、すみません、その時吉村さんじゃないけど、
じゃないね、
うん、吉村さんなんかすごい笑顔いいよねみたいな感じでなんか褒められて、あ、私こういうのやっぱ好きかもしれないなっていうような、あのそういう経験もして、 本当にすごい学生さんたちとも話ができたしですね、楽しいあの経験をさせてもらいました。で、まあ、その後なんだかんだいろいろ私の身の回りに起こりまして、で、ちょっとちゃんとした仕事をしようかなという仕事を探してる つなぎというとも悪いんですけど、あの福岡市の臨時職員をですね、あの区役所であの2ヶ月間だけワンクールだけしたんですけど、もうそこつらい2ヶ月でしたね。あの机にずっとついたままで、あのお茶の時間は1日何回かあるかなみたいな感じので、あの書類の整理ばっかりだったのですね。でなのでもうこれはちょっと早く脱出しないといけないと、ということで、実はその後は営業の仕事に行きまして、初めてだったんですけど、これがまた結構楽しくて、数字は言われますけど結構まあ、楽しく、そこは7年ぐらいいました。で、その後に、まあ、その仕事をこうの終わりがけぐらいに、あ、私このままさっき言ったにいいのかなっていうような、気持ちになっていって、今の花屋を開業したようになったんですけど、なんで花屋かっていう、なんか結構皆さんに聞かれて、そんなに花が好きだったのかって言われるんですけど、花が好きだったかって言ったら、そうでもないというか、嫌いではないぐらいのレベルで、あとそれよりもなんかこう何か作ることが好きだったんですよね。なんか ものを作る、でそれがたまたまその材料となるものが花だったっていうような感じで、今はですね、そのまあ続けてますけど、結構花屋もあの外から見るのと違ってきつい、汚い、臭い、産経結構あるんですけど、それもなんかこう今充実して楽しければ続けれるっていうのがあって、で、お客様とか、あとレッスンに来てくださる生徒さんとかとのこうやり取りとかコミュニケーションですごく、あの、まあ、あっという間、もう10年経ったんですけど、あっという間の10年間、今までの経歴の中で感覚としては一番短い感じですけど、まあ、あのこれからもあのその仕事をずっと続けていければいいなと思ってます。ロバーツコーヒー、ここのね、コミ店があるロバーツコーヒーさんでも月に1回レッスンをしてますので、もしよかったら皆さん見学に来てください。ありがとうございます。
Listening to Community Radio 10G Komite 77.7.
この時代変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジン、ラジオ東西見聞録。
FM 西東京、毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神、第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。
Listening to Community Radio 10G Komite 77.7.
もしもし。
おや？
聞こえてますか？もしもし。清松さん。
もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。
どうもお久しぶりです。
何年ぶりかね。
いや本当ですね、新野さん、もう3年とか経つかもしれないです ね、うん、
あの頃はね、はい、なんだっけ、クスノキの、
そうですね、
ビジネスやってましたけど、
はい、今もクスノキもしてるんですけども、
で何やら、はい、ビジネスウーマン、女性起業家がジャズシンガーになっちゃったの、は
い、そうなんですよ、ジャズシンガーになっちゃいました。
いや、なんかフェイスブック見てると、
はい、
なんか葬儀場とかで歌ってるなと思ったんだけど、別に葬儀場のサポートじゃないのね。
そういうわけじゃなくて、うんうん、いろんなところからお声がかかれば、
はいはい、
はい、伺って歌わせていただいて。
なるほどね。
今日はですね、九十、はい、の花公園さんで、うん、先ほど、うん、1本目のライブを終えたばかり。お
ー、すげー、すげーな。
ありがとうございます。
好きなことを仕事にするということで、今日は、まあ、そういうテーマでねやってるんですけど、
はいはい、
いよいよそのジャズシンガー、一番あんた好きな仕事なんじゃないの？
そうですね、やっぱ歌、歌手になりたかったので、うん、
子供の頃の夢、
これ、そうです、そうです、そうです、うん、あ、やっぱりこれがしたかったんだなっていう感じですね、うん、
なるほど。
だから努力する苦痛じゃないという、
うんうんうんうん、
うん、 あ、初めてなんか努力ってこういうことを努力って言うんだなって感じです、うん、
おお素晴らしい、京都ぴったりやね。
ああ本当ですか、
うん、で、はい、どうやら CD デビューもしたんだね、これするのかこれから どうなの。
したんですよ、
したのか、
うん、7日に、
はいはい
はい、あの一粒万倍日の日に発売を、
うん
うん、はい、そうなんです。
なるほどね、
はい、
で、その、まあ、出した曲の中から、まあ、ライブでということですね。
そうですね、はい、その中にあのカバー曲とオリジナルの曲が入ってるんですけども、すいません、はい、今ちょっと休憩中で賑やかですけど、はい、そうなんです。
この後ですね、こちらの方で、まあ、みんながこう聞き慣れてる曲ということで、はい、恋人よをかけて、はい、聞いてもらおうかなと思いますんで、
あ、はい、ありがとうございます。
じゃあ紹介の方、じゃあ清松さんの方からお願いします。
あ、はい、もういいんですか。
いいですよ、
はい、今回ですね、逸話真由美さんの曲恋人よをカバーいただきました。一生懸命歌わせていただきましたので、ぜひお聴きください。今後もよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました、
は
い、
ではお聴きください。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7.
はい、ジャズシンガーに天神、いや兼任、
うん、天神、
天神じゃないよね、
天神
じゃない、 もスタートさせました、うんうん、清松英子さんの恋人よでした。はい、では仕事が恋人のですね、秋田さんに久しぶりですけど話を伺っていきたいと思いますけど、今ね、たまたまその清松さんの電話中継の中で、努力することがそこでこうこれが努力していいんだみたいな、力が一番こう抜けてるね、はい、いい状態がという話がありますけど、これまさに秋永さんがおっしゃってる部分にすごい近いと思う。
そうですね、
好きなことを仕事にしてもなかなか結果出ないけど、はい、何やらどうやらその好きなことではないちょっとずれてるゾーンにどうやらツボがあるっていうことですね、
は
い、
そうですね、まあ、今のお話は本当に努力が苦にならないっていうところあったお話あったと思うんですけども、仕事の中でもその全部好きじゃなくてもここだけはハマって時間が経つのを忘れるような瞬間って、それがまあ経理事務だったり、さっき例えばお花の時にこうもう音が聞こえなくて無になるような瞬間とか、そういうのを誰でも持ってるのかなっていうのは思いますね。
この 1,2 年ですね、僕もまさに同じところにこうフォーカスしようと思って、いろんな会社の個別の指導とか、
はい、
その社長も交えての、うん、その個人面談の時必ずその質問するんですよ。
はい、
あなたはどの作業のどの部分が一番好きですかと、
はい、
っていうのを掘り起こすんですね、
はい、
そう、例えばですね、経理の女の子なんかはエクセルのシートで縦と横軸があってゼロにジャストあった瞬間に、
はい、
うわ気持ちいいってなる、
うん、
じゃあそれを作業を自分の業務の中の真ん中に置いて他を作っていったら仕事の苦痛が言えるんじゃないっていうようなアドバイスを増し始めたんですね、
はい、
すると、まあ、比較的安定して、
はい、
今働き方改革とか言って、はい、なんか早く上がる早く上がるばっかりで、
うん、
中身全然変わらないじゃないですか、
はい、
本質はそっちなんじゃないかなって気がするんですよ。
そうですね、まあ、早く上がるの大事ですけども、うん、やっぱりその時が経つのを忘れるというか、それがやっぱ仕事の醍醐味だと思うんですよね。だからそれ抜きにワークライフバランス言っても仕方ないかなという気はするんですよ。それと嫌なもの、仕事が嫌なものになってしまうので、はい、
まあ、そういう中で、まあ、独立を47歳でされて、
はい、
日々こう独立して、
はい、
自分のが、まあ、代表としてやっていく中で、
はい、
それはもう楽しいんでしょうけど、楽しくない時もまあありますよね。
そうですね、
しんどいなっていう時も、
そうですね、特にまあ一時期税理士さんの仕事を下請けしてた時に、その事務作業を受けてて、その経営者の方と会うことがなかったんですよね。ですからそうなるともう正確さとコスト、安く早くやってなってしまうので、そこを まあそれで実際お金いただいてたから必要な、まあ立ち上がりは必要な時期だと思うんですけど、ただやっぱりお客さんの顔が見えない仕事というのは苦痛だなって、だんだん辛くなっていったんで、まあ、ある時期お断りしたことはありました。
なるほど、
は
い、じゃ結局その単なる経理代行じゃなくて、うん、はい、そういった未来が見えるよ、過去、はい、過去のデータを見ることで未来が見えるよってところを、はい、お客さんと一緒に考えるっていう時間が一番大事なわけですね。
はい、それが一番楽しい、自分にとって、うん、本当時間経つのが忘れるような、うんうん、まあ、ちょっとねおしゃべりで迷惑な、
いやいやいや、そんなことはないですけども、はい、でもそれってやっぱり経営者からすると、はい、8割方、まあ、直感的に分かってますよ、はい、でも2割の部分で、はい、ふわふわしてるところがありますよ。
そうですね、
それが数字的にここって、はいはい、ここがこうじゃないですかって、はい、またはあ俺も忘れてたわっていうところに出会うわけじゃないですか、はい、
そうですね、
それクリアすると、はい、もしかすると会社がガラッと変わったりしますよね。
そうですね、まあ無駄な経費だったり、もうちっちゃいけど成果が出始めてるところであったり、そういうところを一緒に話しながら育てていくのが一番楽しいですね。
チャレンジを、してもらうというか、お客さんがチャレンジをすることでその会社が大きくその改善されたり成長したりというところに立ち会う瞬間が一番気持ちいいということ、
は
い、
そうですね、はい、やっぱりそれが、うん、醍醐味じゃないですかね。
というその明高さん自体もチャレンジをしてきたわけですよね。
はい、そうですね、自分なりに、はい、
まあ、でもね、腹くくって会社をやったけども自分も事業を始めたけどもね、うん、それでこういろんな人の人生に関わるってのはやっぱ重たいですよね、ある意味。
そうですね、重たいですね、うん、はい、
今どの辺をこう、はい、一番気にされて仕事をやっていらっしゃるんですか。
そうですね、その、まあ、もちろんお金が回ってこそなんですけど、うんうんうん、その方がやってあることがご自分の長期的な目標とずれてないか、儲け話はたくさんあるんですけど、うんうん、まあ、短期的に仕方ない部分はありますけど、本当にそれがやりたいことですか、なんかいい話が来た、あのフランチャイズの話が来たとかった時に、いいけどそれ本当って話と、本当にそれやりますかとか、逆にちょっとトラブルに当たった時に、うん、まあ大変なのそこにもっとそこ時間かけますかとか、そういう話はしていきます。
本筋から外れているという、はい、そこそこ会社儲かっちゃった、うん、少しお金がある、はい、じゃあうちは例えば花屋だけども、はい、お金ちょっと余裕があるから、はい、ちょっとこっちの方になんかお金、うん、投資して儲かったらいいなって、全然違う業種かなんかに太陽光行っちゃおうかなとか、
そうですね、
よくありますよね、
はい、ありますね、うん、あのそれこそ助成金出るからって、その助成金出るのはありがたいんですけど、うんうん、そもそもそれが独立してしたかったことですかと、わざわざリスク取ってやったことに時間かけますかっていうのはあります、うんうん、
あのよくあるんですね、ちょっと儲かった、はい、でちょっと儲け話が来た、ちょっと投資してみよう、でちょっとやってみたら、はい、結構手間暇かかっちゃって、はい、本業がガーッと引っ張られるっていう。
そうですね、はい、やっぱり慣れてないことって思った以上に時間と労力取られてしまうので、うんうん、あれって結局儲かってなかったって話もあります。
ありますよね、はい、あの、まあ、新規ビジネスを起こすときにその X 軸と Y 軸っていう話があって、あ、はい、X 軸はその、まあ真新しい新規のアイディアのっていう、まあ、X 軸に対してこれまで その人の付き合いリソースがあるのかないのかっていう、だからもう斬新な商品でしかも自分で人脈持ってないってなったらこれ二重苦なんで、なかなか形にならないと。新規があっても私は人脈持ってますだと一重苦だけだから努力でなんとかだ、または人の人脈はすごく持ってるけどアイディアがないからそれをちょっと頑張ろうもあるし、はい、まあ、逆もありますよね、人もっていう、はい、そういう中で考えるとやっぱり最低でもやっぱり自分の本質の仕事の軸、
そうですね、
からずれないというか、そこからの派生じゃないと難しい、
ね、そうですね、やっぱり自分の本業に近いところだとあのリスクの感覚もあの磨かれてますので、うんうんうん、あの早いですよね、異常に気づくのが、だから、うん、そこは大事だなと思います。
なるほどね、はい、まあ引き出しきれなかったというか、まあ、もっともっとあると思うんですけども、またですね、次回にも取っておきつつですね、また時々遊びに来てもらいたいと思います。
ありがとうございます。
で、イベントの方がですね、どうやらあるんですね。はい、あの近くの警護神社の方で、
はい、7月1日土曜日ですね、10時半から 18時まで慶護神社で月を仕事にする見本市阿蘇光塾フェスタ福岡という誰でも来れる入場無料のイベントがあります。で私こちらで経理相談をですね、普段より格安の30分2000円という価格でさせていただきますので、まあ、自営業の方とか独立まだしてないけど将来考えてある方も来ていただけると相談に乗れますし、また出店者69人いる中でですね、いろんな好きなことを仕事にしている出店者がたくさんいますので、何か来られたらヒントにもなるかなと思います。ぜひお越しください。
これは神社の中で、
あ、そうですね、ということなんですね。はい、当日はもう慶護神社 の, イベントスペース貸し切り、1階2階全部全館貸し切りでやってますので、
うん、これスペース貸し切りですか、それ神社と一緒のコラボイベントなんですか。
スペースの貸し切りですね、借りて、はい
はいはいはい、まあ、でもね、神様の力も借りながらですね
大事です
皆さんこう、ね、僕独立をして起業する方に必ず言うんですね、
はい、
会社を起こす前に必ず自分の地元の神社に行っとけよと、はい、手合わせとけよと、
はい、
で気になる占いとかあったら全部やっとけよと、
あ、はい、
でなんでかっていうと、かなり時間が経ってうまくいかなくなった時に、はい、あれやってなかったから、神様に拝んでなかったからっていうやついっぱいいるんですよ
なるほどなるほど、
先に全部やっとけと、はい、であとは私の戦略と独立、自分の、まあ、判断、
はい、
戦略努力次第っていう風に自分を追い込むためにも一応やっとけと、はい、
そうですね、
はい、ってことで、慶護神社で拝んだ後にですね、こちらに、はい、行っていただければいいかなと思います。月を仕事にする見本市笠子地区フェスタ、福岡7月1日土曜日、でございます。これフェイスブックとかも出てますかね。
あ、はい、フェイスブックイベントもありますので、はい、そちらも見ていただけると、
はい、はい、笠子塾フェスタというふうに笠子はひらがなですね、
はい、
検索してみてください。はい、はい、それではこの後は魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
ソウルフードのコーナーです。ゲストの皆さんにですね、記憶に残るとか思い出に残った、食べ物を聞いております。秋永さんのソウルフードは何でしょうか。
はい、僕は子供の頃食べたカレーライス、ジャガイモがゴロゴロ入ってるようなカレーライスですね。
カレーライスですね、それね。
まあね、うん、カレーライスファン結構多いんですけども、うん、カレーライスってこう煮込んでボロボロになったカレーがいいっていう人もいれば、
うん、いや形が残って
る、ね、ボロボロの方がいいっていう人もいるじゃないですか、
はい、
いわゆるライスカレーというか。
あ、そうライスカレーですね、
うん、これなんでそっちがいいんですか。
うーん、なんでですかね。まあまあお袋が作るのがそんな感じだったかもしれないんですけど、やっぱりこう、ね、夕方遊びほうけて腹ペコで帰って、うんうんうん、その食べたのが忘れられない感じで、
うん、
まあ、家庭のカレーライスってやっぱりこう野菜って形残ってますよ ね、
はい、高級
そうそうそう、カレーじゃなくて、私なんか初めて外でカレー食べた時具が入ってないと思いましたからね、はい、カレーのルーだけかよみたいな
思いました。あれ肉がちょんちょん
そうそう、は
い、あれね、まあ、それにこうかこつけて、ね、工場で作ったやつがこうできたりとかもありますよね。
うん、
あ、でもカレーの混ぜるのって本当まずいよね。まあ、なんだろうね。
それってものすごく確率低くないですか。
低いよ、低いよ、低いんだけど、ものすごい低いんだけど、だからね、添加物の関係だと思うんだけどね、すごいまずいなって何度か当たるんだよね。
へ、
それはもういわゆるね、大手さんのココイチみたいなところは、まあ、安定的に美味しいですよ。あれライスカレー系ですよね、ココイチさんみたいなね。で、まあ、ヨーロッパ系のこうね、もう具が溶けてしまって何が入ってるのかよくわからないっていう、牛すじカレーですって言われても、なんかビーフだかなんだかよくわからないみたいなね。でも確かに僕もゴロゴロ野菜の入ってるカレーが好きですね。うん、で、そんな中ですね、どこに書いてあるのかな、ソウルフード、ソウルフード、どこだっけ、あ、ここか、ここだ、はい。で、なんか草野球でお腹ペコペコなんですか。
そうですね、草野球で、はい、6時7時までやって、もう夕方
ってことは、はい、子供の頃は野球少年。
あ、そうです、まあ、僕らの子って本当遊びって、ね、草野球ぐらいしかなくて、
なかったですね、はいはい、確かにね、
ただもう野球部とか専門的なんじゃなくて、ただ 近所の
広場で、
はい、そうです、広場でやってた。
よくガラス割ったりとかしました
はい、ガラスは曲がってないから、はい、
なんか親父になんかこうね怒られたりとか、はい、僕は田んぼで野球とかやってたんだけど、田んぼじゃあのね、あの守備できないからね、実際
イレギュラーしまくりですね、う
ん、でもよくいろいろ遊んでましたね、
最近でも草野球見ませんね。
うん、いないですよね。なんかね、何して遊んでるんですかね。
ゲーム、あのゲームをなんか公園でやってたりとか。
ああ、そうですね。あとサッカー今子供はサッカーの方が
人気あるのかな。
サッカーですか。
どうですか、子供さん。
まあ、うちは娘さんか、うん、うちは2人とも娘なのであれですけど、うん、でもやっぱりこう、あのなんか子供、あの自分たちで遊ぶんじゃなくて、なんかチームになってるのが多いですよね、はい、
そうですね、
だから放課後はもうそのチームの練習なので、勝手にその、はい、勝手にっていうか、あ、まあ、自分たちで友達何人かで広場で遊んでるっていうのはあんまりちょっと見かけなくなりましたね、昔より。
昔はこうガキ大将がいて、違う年の子がね、気遣いながら油虫とか言いながら遊んでましたよね。
あの最近ね、うちのスタッフもそうですけど、はい、この会社もそうです、新入社員たちと関わっていくと、こうなんかやっぱね違うんですよ。でこの違う原因をこう紐解いていって、彼らとも対応してた時にパッと気がついたのが、この子たち、今の若い子たち、20代の子たち、遊びが足りないなって思うんですね、うんうん、遊びが足んないから、そもそものあのね、網永、はい、さんがカヌーを体験してほっと気がついた、
はい、
でそのね気がつく置き換えにつながらないんですよ。
あ、
体験がないから基礎ベースがないんで、
はい、
これね、あのもっと遊ばせなきゃダメなんだと。
そうですね、う
ん、遊んで腹ペコになったからカレーがうまいってことに気がつくだろうし、はい、
その
子も全部仕事のこう、はい、エッセンスで全部子供の子の先輩だの旦那のいじめられたりいじめたりとかもぐちゃぐちゃなのがあって、
はい、
そのベースになってるわけですよね、
うんうんうん、
そういう意味ではその遊びの質が良かったんでしょうね。
そうですね、はい、小学校、田舎の小学校だったんですけど、はい、よかったと思います。
その田舎の小学校出身はそもそもが福岡の、
あ、福岡のですね、当時の中川、はい、中川町、
中川町ですね、はい、で今、事業の方はどちらでやられていますか。
事務所今大野城市の、はい、まあ空き家なんですけど、はい、そこでまあ寺子屋と呼んでるんですけど、うんうんうん、そこを事務所として使いながら、まあ、起業家の方に集まってもらったりしてます、うんうんうん、
なるほど。じゃあ大野、福岡大野城市で、
はい、
カヌー競輪屋って出ると、
はい、
バッと出てきますね。
そうですね、
はいはいはい、検索エンジン的にはですね、
はい
はいはい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にですね、お聞きしたいと思います、はい、秋永さんの、仕事に対する使命、ミッションは一体何なんでしょうか。
そうですね、まあ、目の前の人を、まあ、元気にできるお手伝いをしていきたいなと思います。
いやね、お金の問題解決するとなんか半分以上解決したんじゃないかなって気がしますよね。
そうですね、
大体の会社経営の悩みって、
はい、
一つは自分の仕事が取れない、
はい、
で人、組織、人材、
うん、
そしてお金の問題ですね、
はい、
資金調達、
はい、
でも資金調達って実は掘り下げてちょっと時間を取ってやれば見えるはずだけど、それやれないし、
はい、
で実務に長けた人にやっぱアドバイスしてもらえばいいのかなって気がしますね。
そうですね、はい、お手伝いできることがあれば、
うんうん、はいはい、ぜひですね、あの気になった方多分相当多いと思うんですけれども、遠方でも大丈夫ですかね。
あ、はい、あのスカイプとかもやってますし、
はい、はいはい、ぜひですね、あの検索してみてください、
はい、
カヌー好きのケリアさんで出ると思います。
ありがとうございます、
は
い、
よし、よかったね今日はね、
はい、よかったです。なんかね、お金のことを考えると、ね、うん、暗くなるんですよ、いつもいつも本当になんかこうお金の、ね、ことを考えながら明るくなった方がなんかいいじゃないですか。
そうだね、やっぱね、経営者はね、
うん、
あの辛いことがあっても明るく生きなきゃね、
うん、そうです、そうです、
はい、はい、そういうエネルギー発信していきたいと思います、うん、はい、次回はですね、6月4日日曜日の放送でございます。独立法人化して初めてのラジオ出演ということで、福岡のですね、オーガニックシーンをですね、席巻するあの方が、
うん、
女性ですよ、
はい、
あの方が、再出演ということで、いよいよ社長として登場されます。水落ち陽子さんですね。はい、どうぞ、お楽しみください。では、今週はこんなところで、秋永さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵な日曜日をお過ごしください。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。